こんばんは。3月31日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83MHz I&Urara FM より今週もお届けをいたします。はい。なんかね、
はい。
最近はねコロナでね。
そうですよ、ふさぎ込んでもつまんない。
でも大丈夫ですよ、もう私はねコロナもねインフルもねすっ飛ばしました。
すっ飛ばしましたってどういうことですか？
あのニンニクをバチバチ食って。
ああ、そうなんや。じゃあちょっと距離を置かせていただきます。
今は大丈夫です。はい、はい、この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第5週のパーソナリティを担当いたします、私ボビーケンと
井村あさみです。どうぞお願いします。かぶったいい感じで、
はい、
うん。今週のスポットライトのコーナーでは相続にスポットを当ててお届けいたします。そして後半は週担当パーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがあります。第5週の今夜は昭和のスターを語るです。またリクエストやおすすめの音楽もありますので最後までお楽しみください。
それでは今週も行きましょう。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテインメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、吉川晃司、ラッキーマン。
今週のスポットライト、今週のスポットライトは相続です。
はい、これはね、皆さんもう経験していくことだと思うんですけども、
なかなか重げなタイトルですが、
はいはいはい、でもね、私もちょうど今その最中なんですよ。
あら、
そうなんです、実は。
そうなんですね、
はい、はいはい、おととし、まあ、父が亡くなり、
はい、
去年母が亡くなりました。で兄弟はおりません。
はい、
はい、なので、まあ、父母と私、うん、3人しかいない家族と、
はいはい、
で私がもう途絶えたらもう終わりというところで、
はい、
その辺の話もちょっと含めて、
お、
うん、まあでもやっぱりなんだろう、親が生きてる時ってやっぱりありがたいっていうのは分からなかったっていう。
そうですよ。だほら、うん、一人暮らしをして、うん、でも親のありがたみはすごく感じております。
うん、それがさらになんだろう、だんだんこう、やっぱりこう、年を重ねるにつれて、もう親戚、縁者もみんなね、こう、年取ったりとか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
昔行ってたお店のね、皆さんもこう、ちょっと年いったりとかして、
はいはいはい、
もう10年、20年で経って、
うん、
で、やっぱりね、なんだろう、亡くなってもね、なんていうのかな、なんかもっとしとけばよかったなとかね、結構ね、後悔する。
多分いっぱいしても後悔するでしょうね、うん、って私はそう思ってるので、
うん、
思いつくできる限りのことはやろうと思ってます。
うんうん、そう、それのがね、うん、絶対いいと思います。
はい、
うん、それでね、またも、これ非常に大変だったっていうのは、
はい、
要は何ももう言われずに、もう、行っちゃったんですよ。お二人とも。
うんうんうんうん、
伝言とかそういう、
はいはい、遺
言もなく、
ね、
もう、行っちゃったもんで、
はい、
もう大変。いろいろ整理したりとか、
暗証番号とか分かんないんじゃないですか？
それは結局銀行とか郵便局とかに、
はい、
まず一回全部ストップをかけて、
うんうん、
で、それで相続の手続きをするという、
はいはいはい。
それがまたね、大変なんですよ。これいろんな書類をね。
そりゃそうでしょう。
それなきゃいけないと。
うん、
例えば、うちはもう、親戚も、直系じゃないので、
はい、
私しかいないので、
うん、
もう私だけの全部書類だけでいいんですけども、また親の戸籍謄本とか、
うんうん、
そういうのを全部取ったりとか、だからまあ、父の時もそうですけど、母が、結婚した時から、まあ、なんでしょう、総務省、法務省が、
はい、
戸籍の改正ってのをやったんです、
はい。
で、それの改正前のやつを持ってきてくださいとか、いろいろね。
あら、なんかそれは、私も関わってくるのかしら。
そうです。多分
改正、
今例えば全部記載事項の、
はい、
証明書取ると 縦型のやつなんですよね。
うんうんうんうん、なんとなくそうで、あの、今資料見せていただいてますけど、そうですそうです、なんとなくわかります。
そうです。で、これだと足りない場合があるんですよ。実は。
それで、そんなに結構ぎっちり書かれてますけど、足りないんですね。
そうです。要は戸籍事項、戸籍改正、戸籍少女っていうところで、改正日が書いてあるんですけども、はい、その前が書かれてないんですよ。だからちょっと母のとこでちょっと苦労したのが、はい、婚姻から改正までつながるものをご提出願いますという、これ再提出になったんです。
ええー、わかんない。
縦型のやつ一回出したんですけど、うん、なんだろう、ちょっと不足ですということで、それで昔のやつですね。はい、昔のはなんか、横書きでなんかこういう、
ああ、これ知ってる。
知ってるこれ。
これなんか、ドラマとかで見たことあります。
そうそうそう。
はい、バツついてたりするんですよね。そうですそうです。お離婚されたりとかするとね。
そう、これです。だからもし、なんか相続の手続きとか、はいはい、銀行とか、郵便局とか、うんうん、で、やる場合は、はい、その縦型の、改正後のやつと、はい、それから改正前のやつを揃えておいた方が、
ああ、なるほど。
間違いないです、これ。
ありがとう、勉強になった。
そうです。
あ、これは絶対、うちもこれあります。
でしょ、
う
ん、そうそう。だから、これも取っとかなきゃいけないっていう。
ああ。
そうなんですよ。そう。で、もうね、とりあえずね、それで、ちょっと、ゆうちょさん。
はい、はい。
方を例にとってね、はいはい、ちょっとお話ししようと思ってるんですけど、うん、はい。まず、郵便局へ行くんですよ。
うん。
はい。そしたら、まず、お申し出をしなきゃいけないんですよ。
はい。
はい。それで、流れの説明を聞きつつ、はい。確認表っていうのを記入するんですよ。こういう関係図という。
うんうんうん、
すごいでしょ、これ。兄弟がいれば、このなんだろう、第一順位から全部ずーっと書かなきゃいけないっていう。これ全部。私は一人しかいないから、一人だけですけども、こんな感じで書いて、それを提出します。そうすると、局からその事務センターのに一週間後ぐらいに、で、処理はされます。
はい。
はい。で、それで向こうから必要な書類っていうのが届くんです。で、その必要な書類で、これとこれと用意をしてくださいっていう時に、うん、その、戸籍謄本と、
はい、
要はその、全部、書かれてきますから、
はい、
はい。改正後と改正前の、用意してくださいとか、それを持ってまた、局の方に、どこでもいいんですけど、行くんです。
はい、はい。
それを全部出して、チェックをして送ると。
はい。
だから、もう、20ですね、まず。
そう。
それって、向こうの事務所のセンターに着いてから、
はい、
処理するまでがまた1、2週間かかるっていう。
めっちゃ時間かかりますね。
そう、そこに不備があったらまたさらに1週間、2週間かかるというね。
わお。じゃあその時間を音楽で埋めてよろしいでしょうか。
はい。
はい。愛まちこ石原裕次郎のカバーで、あさみ&ボビー兼、銀の指輪。お聞きいただきましたのは、井村あさみ&ボビー兼で銀の指輪でした。
はい、またカバーさせていただきました。
やりました。
流しました。
ありがとうございます。
はい。 でね、うん、これで約2週間経ちました。
経ちました。
はい、書類出してから。
さあ、そして今週のスポットライトは相続ですね。
はい、そうです、そうです。
相続のやり取りをやって、はい、2週間経ちました。
はい、はい、それでね、やっぱり不備があったんです。
またあったんですか？
あったんですよ。だから、そう。で、結局、それ、なんだろう、その改正前の戸籍を取ってきてくださいって言って、
はいはいはい、
これが例えば地方だったら大変なんですよ。例えば
そこに行かなきゃないんだ。
そうそうそう。親が例えば、地方だったらそこに行かなきゃ取れないんですけど、じゃあもうたまたまとも東京なので、
うんうんうんうん、
もうそこまで。すぐ行けたっていう。
よかったですね。北海道に住んでて沖縄とか。
そうそうそうそうそうそう。だそれだけでもね、助かったなっていう。
はいはいはい。
で、それを取りつつ、でもやっぱり、こういろいろ書類がボンボンと届いてて、うん、こっからここまでのくださいっていうのをこう全部紙で来るんですよ。懇、は、切、い、丁寧に。
うんうんうん、
でも、なんか、それを取っててまた再提出しました。ちょっと不安なんですよ。
ああ、そうですね。
はい、
うんうんうん。
でね、一つね、これはね、ポイントなんですけれども、はい、要はその、ゆうちょ銀行の貯金事務センターには、
はい、
相続の受付窓口っていう、部署と、
はい、
それから相続のその審査っていう部署があって、はい、心配であればそちらへ、連絡をすれば。
あ、相続っていう字見たことある。
あるでしょ？
そこか。
はい。そうです。それの専門部署があるんです。
はいはいはいはい。
で、そこへかければ、何かしらは答えてくれます。ただね、どのぐらいその、預貯金が入ってるかとか、うんうんうん、そういう数字は教えてくれません。
あー、そこはまだこう、ガードされるやつですね。
そうです。
なんか、よく言うのは、うん、この、例えば、こう病気をされてたりとか、うん、したら、うん、もうそろそろ準備をした方がいいから、うん、全部引き出しておきなさいっていうのをよく言いますよね。そういうことですよね。
う
ん、
そうです、そうです。
そんだけめんどくさいことになるからってことですよね。
そうそうそうそう、後が。でもこれ一回やればもうすごく楽なんですよ。
楽、
はいはい、うん。だって、これ、相続がこれ、ゆうちょの場合は、はい、この手続きが終われば、まあ、私も口座を持ってますので、はい、そのまま移行する形になるんです。だからそれで時間は少し短縮。それが例えば直接局に行ってもらったりする、はい、もらったりしたりとか、あとは他の金融機関に入れてくれるってことはしませんから、はいはい、もらいに行くんですよ。
はい、
その預かり表みたいなのを持って、でそれで自分で入れなきゃいけないっていうのがあって、それも時間かかると、
うんうん。
だから同じ口座があればそっちへ移すと。はいはい、その代わり親の方はもう解約って形になるという。
うん、まあ、そうですね。
でちょっと私もちょっといろいろ急ぎたいっていう部分があるんで、はい、それで今回その相続のその受付の方に連絡しつつの、うん、それから審査の方に、はい、連絡をして、それでもうちょっと早くやってもらったっていう。
うんうんうんうん、
だからちょっとね心配だなって言ったら、はい、そこへ連絡すれば。
あ、もうじゃあ、うん、きっちり終わられた。
そうです。はい。
お疲れ様です
。あとは、書類が届いて、うん、移行されればもう完了という。はいはいはい、多分あと一週間ぐらいかかるかなっていう。
でもなんか基本1、2週間みたいな感じなんですね、
そうなんです
かかるのって。
そうそうそう。だから今読み上げたのが、はい、お申し出から、要は6番までの必要する準備までがね、はい、ここが約1、2週間。
はい、はい。
その後の再提出があったら、うん、また1、2週間っていう目安。
どれぐらいの種類の、こう、書類が必要なんですか？
まずですね。
はい。
まずはですね、これは、全部記載事項の証明の、その親と、この、なんでしょう、関係性がわかるもの、
はい。息子です、みたいな感じですよね。
そうです、そうです、はい。で、それから、両親の全部戸籍。
戸籍。
はい。婚姻からこの亡くなるまでのやつを全部。
婚姻からでいいんですか？
そうです、そうです。
はいはいはい。
で、もちろん婚姻からでも全部載ってますから、生まれた時から全部載ってますから、はいはいはいはい、まあ、全部記載事項ってやっとけば、間違いないでます。
この2通と、
う
ん、
そう。それとあとは、印鑑証明。
印鑑証明。
そう、今度は相続する人の印鑑証明。
私のってことですね。
そうです、必要ですね。
印鑑証明と、
はい。あと印鑑と身分証明書。これだけです。
この印鑑と身分証明書は、はい、印鑑は自分の、
そうです、
私の、
そうです、そうです。
じゃあ身分証明書も私のってことか。
そうです、はい。
じゃあ親の相続する場合は、うん、親の、うん、書類が2通と、
うん、2通、そう、
あと3つは、
うん、
私のですね。
そうです。
でこの5点。
そうです。
ああ、なんかその自分の3点はね、うん、自分が用意すれば済む話ですけど、うんうんうん、なんか他の2点っていうのは、うん、それが一番大変そう。聞いとかなきゃ。
そう。そうそうそう。
で、あとなんか最近、うん、でも、うん、印鑑証明作ってない人とかも多くないですか？
多いね。
多いですよね。
うんうん、それはね、作っといた方がいいです。
ああ。
うん。これね、間違いなく。もうこれ経験というかね。
そうですよ。若い方多分持ってないと思う。
そうそうそう。絶対これはね、必要です。うん、印鑑証明とこの戸籍に関しては、
はい、
時間がある時にね、うんうんうん、ちょっとお聞きになる方がいいかもしれない。それは。
あ、印鑑証明とかはね。
だからそうそうそうそう、うん、うん、親のその戸籍っていうかその、
あ、そういうことね。
今聞いといた方がいいんですよ。
ご健在のうちにね。
そうそうそうそう。
確かにそうかも。
あといろいろそのなんだろうね、こう密にこうなんていうの話し合うとか、やっといた方のが後々は大変じゃないっていう。
就活ってやつですよね。
そうです。それやってないと後々が大変っていうね。
いやまあそうですよね。あと大変やな。
一人でやんなきゃいけないっていうね。
まあまあお一人、お一人息子さんですからね。
まあでもね、なんとかね、ないないと言いつつもね、うん、ちゃんとね。残してくれてたんで。
あら。
ありがたいなっていうね。うん、もう
最後の子供高校を。
という形でございます。
はい。はい、以上、今週のスポットライトは相続でした。
昭和のスターを語る。さあ、週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー、 第5週の今夜は昭和のスターを語るをお届けいたします。
はい、
はい、ですね、
今夜のスターは、
はい、まあ、エリチーミさんをちょっと取り上げてみようかなという、
はい、うんうん、
で、まあ、どこを取り上げようかなっていった時に、
はい、
この番組で一回、私と井村さんの歌で、
そうですよね、
はい、道潮という曲を
カ
バーしたんですけれども、はい、実はそのね、ラストシングル、その道潮が1982年の3月21日発売だったんですね、
はい、
テレビドラマの主題歌で、うんうんうん、実はその1ヶ月前ですね、
はい、
ちえみさん亡くなってしまったんです。はい、そうなんです。で、その時の状況っていうのが、うん、まあ、あまりこう言われてない部分もあるんですけども、
はい、
まあ、ちょっと時系列で話すと、
うんうん、
まあ、その要は前月の2月の13日、
はい、ま
あ、1982年2月の13日ですね、
はい、
脳一血による就寝中の、
はい、
窒息死により亡くなってしまったんです。
はいはいはい、
でその多分脳一血の状況になった時にその戻したものが喉に詰まって気管を塞いで窒息という、
うわー辛い、
まあ、簡単に言うと孤独死だったんですね、はい、まあ、去年45歳
若い
でした。で、うん、実はね、そのちいみさんは数日前から風邪をひいてらっしゃったんです、
うんうんうん、
で営業から帰ってきたんですけれども、はい、部屋の暖房をかけてしまってたんです。
はい、
それでうつ伏せに寝てたっていう、
はあはあ、
なその暖房かけてなければまず大丈夫だっただろうっていう。
あ、そうなんです、
ね、そうです、かけてたっていう。それであとは風邪薬も飲んでたりとかしてたって、うんうんうんうん、でそのね、寝る前にお酒もちょっと飲んでたっていう。
あ、
そういうのが全部
ちょっと薬飲んでお酒は良くないですね。
そうそう、ちょっと癖引き金になったと。で翌日のね14日にですね、大塚にある監察医務院に搬送されたんです、
はい、うん、
やっぱご自宅とかそういう外で亡くなったりしたら、まあ、ちょっと検視という司法の検視が入るの で、ね、はい、マスがメスが入れられて、まあ、行政解剖になったんです、
はいはい、
でその時の担当の医師がですね、まあ、ちえみさんは脳出血を起こしていましたと、風邪気味で疲労していたこともあり、この突然の脳出血が引き金になった可能性がありますと、
はいはい、
まあ、誰かがそばにいて例えば背中や気道確保していれば、
うん、
助かっていたかもというね、
だってお若いですよね、45歳
だったら。まあ、やっぱりね、リチエミさんお酒大好きだったから、やっぱり
気をつけなきゃ、私も
そうそう、特にね、ウイスキーのミルク割りがね大好きで、
いやいや、それを飲んだことないです
それをね、ずっと飲んでらっしゃったんですよ。
どんな味するんだろう、うん、
そう。で実はまあ孤独死なんですけども、
はい、
実はねワンちゃんがいたんです。
あー、いやでも
傍らにワンちゃんがいたんだけど、
でも
何もできないでしょ。
できないです。でワンワン
でこのことはねあまり語れなかったんですけども、うん、実はこの時に千代田区のねホテルニュージャパンの火災があったんですよ、は
い、あ
ー、そっちの方のニュースが大きくて、
はいはいはい、
こちらがちょっとね小さくなっちゃったっていうところなんですけれども、
それはね、
うん、まあ、そういう時系列だったっていうね、そうなんです。
そうです、まあ、孤独死とか言われるともうすごい考えます。まあ、考えます。私も傍らに猫ちゃんがいてっていう話になってくるんで、はい、お酒気をつけます。
はい、まあ、そんな感じで、はい、はい、
さあではじゃあ曲の紹介に行きたいと思います、はい、高見&加山明夫のカバーを井村あさみ&ボビー健でお届けいたします。泣きながら夢を見て。
ウォーターテイメント。 Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school
MHz アイアンドウラル FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。
ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろんパーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですのでぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。はい、
さてじゃあ私からですねここで、私井村あさみよりお知らせがございます。このあとですね、23時30分からレディグラ出演しておりますのでぜひこのままお聞きいただきたいと思います。
はい、あのね、私のはねちょっとね、はい、あの告知というか、うん、はい、久しぶり、
はい、
あのまあ、再録というか新録って形なんですけども、うん、あの前回のゲストに出ていた、
はい、
みゆきさん、
はいはいはい、
もともと野鳥という曲の、はい、あのセリフを考えてくれた、
うん、
パートナーとみゆき&水原裕次郎ということで、
よーけ名前やんな
そう、新野鳥2020、はい、ミレニアムバージョンということで、はい、これを、出します。
出します。
配信から、
配信、あ、ええ、いつから、
ね、今ちょっとこれからミックス、ちょっと再ミックスしなきゃいけないので、はい、はいはいはい、多分5月ぐらいになっちゃうかなと。
次のじゃあ5週目が来るぐらいにはまたこう、ええ、新たな情報があるということですね。
そうです
ね。
そう、それで、今回は PV も作っちゃいました。ミュージックビデオ、
すごい、
もうね、なんだこの人たちっていうぐらいね、もうね
なんだこの人たち状態、
もうすごい、もう熱、もう熱い、もうもう情熱、もうパッションっていうね、
ああ、
う
ん、それの公開もじゃあその次ぐらいになるんですか、うわ楽しみ。
で一応ね CD と DVDR、はい、って形で作ろうと思ってです、
うん、
2種類ジャケットも作ろうかなというね。
おおすごい、
どこぞやのグループの CD じゃないけど、
握手券が入ってるやつです
か。いやいやいやね、そう、いやいやいや、まあそんな感じでね、はい、またそれはまた、うん、次ぐらいの時にお話ししたいなということで、はい、
ぜひ
濃厚なね
映像という楽しみにしていただきたいと思います、はい、今日はその相続についてお話ししたんですけども、はい、まあいずれ誰かはやっぱりね、
うん、
あることなので、うん、ぜひちょっと参考にしていただけたらなと思います、ね、はい、ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます、また再放送が深夜27時からもありますので、ぜひ聞き逃した方はこちらもご利用ください。
さて来週の放送は4月7日火曜日、担当はこの方です。
第1週担当パーソナリティは私川端龍太が務めます。大人の課外授業というコーナーもありますので楽しみに聞いてください。
はい、第1週担当パーソナリティの川端龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。
それではお相手は私5週目担当のパーソナリティ井村あさみと
ボビー健でお送りいたしました。
そしてなんと来週からシーズン8ということで、これからも変わらぬご愛聴をどうぞよろしくお願いいたします。それでは来月もよろしく。さよなら。
さよなら。
バイバイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。